増田の
最強
ラジオ
ステーション
このコーナーはアフロ増田が全力でお送りします。
さあということで始まりました、アフロ増田の最強ラジオステーション。皆さんどうですか？夏のど真ん中に僕たちは立っているんです、生きているんです。うん、何を言ってるかよくわからないという方、うん、それはまだ夏のモードに突入できていないと思います。そうです、今こそもうね、もう真夏絶頂期の暑さを迎えていると思いますよ。皆さん大丈夫ですか？僕はね、一回熱中症で倒れたからもう平気でございますよ。なぜかその根拠、はい、ただの、根拠のなきただの自信でございます。うん、何を言ってるかよくわからない、もう熱中症で僕倒れる寸前かもしれませんが、このままテンションマックスでいきたいと思います。ではですね、今週の放送から早速7月になりましたんで、まずは放送テーマをお伝えしたいと思います。それはスーパーサマーでございます。もうシンプルですよね。湘南にとって最も暑い季節はやはり夏。夏ときて連想するものはたくさんありますよね。なので今月は夏をテーマに自由にトーク内容を、僕とか各リポーターがお届けしますので、どうぞよろしく。じゃあ早速ね、今週の担当は僕なんで、僕の放送タイトル、これを発表しようと思います。それはこちら、真夏の悲劇、人生初の伊豆の別荘物語でございます。なんか昔のドラマのタイトルに出てきそうなね、なんかそんな感じでございますけれども、今日は悲しい悲劇の話をお話ししたいと思います。もちろんね、当日は大変でしたけど、まあ今となったらまあクスッと笑えるような話でございますんでね、全く重くないんで、まあご安心ください。ということで早速内容をお伝えしましょう。あれはですね、もうコロナ前の話だと思うんですけれども、まあね、僕の知り合いの男の子がですね、僕に連絡してきてくれたんですよ。それは何かというと、伊豆の別荘行くっていう誘いだったんですよ。まずね、伊豆の別荘なんて僕の周りに持ってる人誰もいなかったから、まずびっくりしたんですけれども、まあこれどういうことかというと、まあその声をかけてくれた N 君は仕事先でこう出会ったね、東京に住んでいる高級住宅街に住んでいるおばあちゃまと仲良くて、そのおばあちゃまが伊豆の別荘を持っているそうなんですよ。で、まあ、伊豆の別荘に古くなったその家電をちょっと運びたいから運んでくれないかな、でそのついでに私の別荘でちょっと遊んじゃいなよみたいなね、そんなお話を N 君がもらったらしいんですよ。で僕と N 君は仲良かったんで、まあ、僕の方にこう誘いの連絡をね入れてくれたわけですよ。もうね、これは即答でしたよ。行きますって。だってさ、伊豆の別荘に行くなんて機会なかなかないじゃないですか。で実際当日の流れは、 N 君が仕事を終えた後に僕とおばあちゃんも迎えに行って、まあ3時間半ぐらいかけて伊豆の別荘に向かうって感じだったんですよ。もうね、もう新しい夏の思い出が1ページ増えるなーなんてね、すごいテンション上がっていたわけですよ。なぜかというとね、乗って移動した車っていうのがね、N 君のベンツでございます。ベンツに乗って伊豆の別荘に真夜中ゴー、いやーこれはテンション上がるなーって感じになったんです。加えてその移動中におばあちゃまが喋るんですよ。私のね、旦那今はいないんですけれども、外交官で働いてですね、私は専業主婦で、まあいい暮らしをさせていただきました。こんな話を聞いたらテンションが上がらないわけがないということでね、もうまさにここが最高潮でございました。そしてね、伊豆の別荘エリアに着くんですよ。そしたら素晴らしい別荘があちらこちらにもね点在しているわけですから、あーすげえな、やっぱなーって、もうね田舎もんみたいな感じで僕はテンションが上がっておりました。そしてここが目的地ですという別荘に着きました。そしたら全員の時が止まったんです。なぜかというと、まあ家はね1階建ての平成初期ぐらいに作られたんだろうなっていうヴィンテージ感のある家でございまして、庭は車にね、もう車5台ぐらい止めれるような、そんぐらい広い場所でございます。で門があります。 2,3 メーター進むと家の扉があります。この門と扉の間にめっちゃ草がボーボーに生えているんですよ。 もうね、書き分けないともう進めないっていうぐらい、もう移動中にね、おばあちゃんは言ってたんですよ。まあ月に1回ね、清掃業者の方がもう手入れしてくれてるからもうバッチリでございます。あの言葉はいずこへという感じでね、全員もう嘘でしょって感じになったんですよ。もう N 君はもう運転で疲れてて、もう体力ゼロだし、おばあちゃまはなんか急にお上品だった言葉が、畜生なんでだよというね、言葉遣い荒くなるし、もうそしたらもう家の中入るとほっこりだけだし、うわーどうしようって感じになったところで聞いてください。チューブできっとどこかで。
気がつくいつでもかけがえない人、涙で滲む星空じゃ未来さえ見えなくて、傷つけて裏切ること、ねじれる僕はダメ。
ありがとうございます。きっとどこかででございました。いや、大変でしたよ。とりあえずね、電気はついたんですけれども、6台ぐらいあるエアコンがですね、なんと全滅しておりまして、最終的には1台ついたんですけど、まあそこにたどり着くまでがね、すごく大変でございました。おばあちゃまが暴走するんですよ。あんた警察に電話しなさいって言ってきたんで、なんでって僕言っちゃったんですよ。そしたらおばあちゃま曰く、昔この家に空き巣が入ったんだけれども、その時お世話になったね、おまわりさんがね、もう非常にこの辺地理詳しかったから、なんか今から代理で泊まれるホテルあるかもしれないから電話しなさいって言ってきたんで、ちなみにその話何年前ですかって聞いたら、30年前って言ってきたんですよ。もうね、一言勘弁してくれ。
このコーナーはアフロ増田が全力で